聖書を朗読させていただきます。使徒言行録24章10節から21節。総督が発言するように合図したので、パウロは答弁した。私は閣下が多年この国民の裁判を司る方であることを存じ上げておりますので、私自身のことを喜んで弁明いたします。確かめていただけばわかることですが、私が礼拝のためエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。神殿でも街道でも街の中でも、この私が誰かと論争したり群衆を扇動したりするのを誰も見た者はおりません。そして彼らは私を告発している件に関し、閣下に対して何の証拠も挙げることができません。しかしここではっきり申し上げます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って、先祖の神を礼拝し、また律法に即したことと預言者の書に書いてあることをことごとく信じています。さらに正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望はこの人たち自身も同じように抱いております。こういうわけで、私は神に対しても人に対しても責められることのない良心を絶えず保つように努めています。さて私は同胞に救援金を渡すため、また供え物を捧げるために何年ぶりかで戻ってきました。私が清めの式に預かってから神殿で供え物を捧げているところを人に見られたのですが、別に群衆もいませんし騒動もありませんでした。ただアジア州から来た数人のユダヤ人はいました。もし私を訴えるべき理由があるというのであれば、この人たちこそ閣下のところに出頭して告発すべきだったのです。さもなければここにいる人たち自身が最高法院に出頭していた私にどんな不正を見つけたか今言うべきです。彼らの中に立って死者の復活のことで、私は今日あなた方の前で裁判にかけられているのだと叫んだだけなのです。本日はこの聖書箇所から復活を信じてというタイトルで高木先生にお話しいただきます。
まずですね、今日の礼拝が教会創立記念礼拝だったということを予告しておりませんで、大変申し訳ございませんでした。教会記念礼拝7月19日だったというのは先週覚えていたんですけども、予告をするのを忘れていたということでですね、大変申し訳ありません。今日は特にこの後昼から愛参会とかはありませんけれども、教会創立記念礼拝として、回らせていただいております。1977年、先ほどお祈りの中でもありましたけど、1977年の7月に創立された。もう43年立つんですね。それと本日のこの聖書箇所が、どう関係しているのか、ちょっと難しいところもあるんですけども、教会はどのようにして始まったのかというのはですね、パウロのこの弁明の言葉によく表れているんじゃないのかなということを覚えつつですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。でまずはですね、これこういう聖書の箇所を説教するというのは実は結構難しいところがあるんですけども、まずパウロが置かれている立場について説明したいと思います。説教ではあまり説明するなということは教わってきてはいるんですけども、ちょっと説明しないと分かりづらいところもあるので説明させていただきます。本日の場面はですね、パウロの伝道旅行における最終局面に入るところという感じなんです。いよいよ佳境を迎えようとしている、クライマックスが近づいているという状況ですね。いよいよローマへの旅が始まる、その直前の出来事である と、まずはそのように捉えておいてよいかと思います。でこの頃はですね、ユダヤ人社会におけるパウロの評判は決してよろしくないものがありました。とにかくパウロは異邦人への宣教者、私たちはユダヤ人ではありませんので異邦人ですから、別に違和感ないというか嬉しいなと思うわけですけれども、当時のユダヤ人社会では異邦人の宣教者を名乗るだけでも十分に嫌われる要素を持っているんですね。さらに異邦人の信徒には割礼を施さなくてもよいとパウロは教えている。あとはですね、ユダヤ人と異邦人同じクリスチャンになったらぜひ一緒に食事をとりましょう、これもタブーだったわけですね当時は。そういうパウロのやり方というのは多くのユダヤ人にとって敵外心と嫌悪感の的となったのであります。イエス様はそういうことをもちろん許してくださるわけですけれども、当時のクリスチャンたち、ユダヤ人のクリスチャンたちはよろしくないこととして見ている人が多かったわけなんですね。で当時、キリスト教の発祥であるエルサレムの教会、実質的なリーダーとなっていたのは主の兄弟イエス様の弟のヤコブだったわけですけれども、そのヤコブでさえもパウロに対する戸惑いや不信感を隠せなかったことがもうちょっとこの前の箇所には記されています。そんなパウロがですもしエルサレムにやってきて神殿に姿を現そうものなら騒動が起こるのは必然ですね。パウロに敵外心を持ったアジア州にいるユダヤ人たちが一緒についてきてしまって、こいつがあのとんでもないやつだ、あの異端のやつで指導者だっていうことでですね、吹聴するわけですね。そういう騒動が起こるのは必要だったわけです。それでもパウロはエルサレムにやってきたんです。そこにはどうしても叶えたい彼の願いがあったんです。今日の聖書にも書いてありますし、パウロの手紙、いろんな手紙があるんですけど、そこにも書いてあるもので、エルサレムの教会に捧げる支援金、異邦人クリスチャンから集めたユダヤ人教会への支援金、これはローマを目指すパウロにとって必ず成し遂げておきたい中期目標だったのであります。最終目標ではないんですけれども、中間の目標としてあった。なんでそんなことをするのか、それは主キリストにある兄弟愛を表すため。それまではユダヤ人と異邦人はもう敵同士、敵同士対立して交わらない、だけれども同じキリストを信じるのであれば兄弟じゃないか、それを表すために献金をわざわざ持っていった。エルサレムにいるユダヤ人クリスチャンもギリシャ各地にいる異邦人クリスチャンも皆兄弟姉妹なのだと、そのことを伝えるためにパウロは献金という手段を用いたのであります。でどうなっているかって、その後どうなったかっていうのはもうちょっと前の箇所に書かれていたんですけれども、エルサレム神殿を恐れると案の定ユダヤ人に捕まり、訴えられてしまうという次第であります。その非議事実、いわゆる逮捕容疑はモーセの律法、つまり旧約聖書の御言葉を破るようにと人々をそそのかしている扇動罪のようなものですね。その容疑であります。もちろんそんなこと本当はしていないんですけども、敵対者からすればパウロはそういうそそのかしをやっているんだ、律法を破ってもいいんだと教えているぞと。これは一見すると純粋な宗教的事柄なんですね。 ローマの政治には関係ないように思います。わざわざローマ政府が関与することでもないように感じます。そうではあるんですけれども、当時のユダヤ教というのはローマ政府から認められた公認宗教でした。ユダヤ教を公認宗教として認めることは、ローマの平和と安寧を守るためには重要なことだったと言われているんですね。これなぜかと申しますと、ローマがユダヤの地域を支配する以前から、ユダヤ人というのは、ちょっと反抗的というか、たびたび宗教をめぐって宗主国と激しい対立を起こしてきた。で、その都度宗主国は難儀させられてきたんですね。そういう苦い歴史があるからであります。宗主国の立場からすれば、ユダヤ人を平和に支配するためには彼らの宗教を守ってやるのが得策だと。宗主国であるローマはそういう知恵をつけたというわけであります。そのローマ政府の公認宗教であるユダヤ教に対してパウロは基地をつけたとみなされた。つまりパウロはローマ政府にも基地をつけた。彼は反逆者だ。ローマ政府もパウロを取り締まるべきだと、そういう論理展開に至るのであります。で、そんな状況でですね、パウロはユダヤ人たちに捕まって半殺しに遭いそうになっていたんですね。そこにローマ軍の専任隊長クラウディウス・リシアという人が現れて、ローマ市民権を持つパウロを保護することになった。で、ここまで長くなってしまいましたけど、以上がそれまでの大まかな経緯であります。で、ようやく本題なんですけれども、さてパウロが訴えられている裁判で争点となる事柄は何でしょうか。それはズバリ異端問題なんですね。パウロの宣教活動が異端になるのかどうか、もし異端であればローマ政府に対しても敵対的行為とみなされかねない、そういう面倒な問題に直面しているのであります。それに比べてですね、本当に現代のクリスチャンは幸いだなと思います。これはあくまで一般論なんですけれども、異端ではない教会に通っている限り、自分の信仰が異端であるかどうか気にする必要はありません。まして仮に異端であったとしても、政府からも迫害を受けてしまうなどと、そういう心配は無用なんですね。信教の自由があるからですね。基本的に私たちは誰からも隠れることなく、自分はクリスチャンだと公言することができるのです。まだまだ小さな差別や迫害はあるかもしれませんが、少なくとも公的な場面においてクリスチャンであることによってことさらに不利益に扱われてしまうことはほとんどないと言ってよいかと思います。ところがパウロの時代は違っていました。全然違うんですね。今の教会では当たり前のことでも、当時の社会では異端として見なされてしまう。その中でパウロは何を主張したのか。それは死者の復活であります。で、さて復活が異端なのかどうかということなんですけれども、ユダヤ人指導者の中にはファリサイ派もいました。ファリサイ派は復活を信じているんです。つまりパウロは異端の教えを新たに宣教し始めたのではない、ユダヤ人たちの伝統的な教えと異なることはない、そのことをパウロは既成事実としてまず主張したのです。 復活の信仰は異端的な教えではないし、聖書に基づく健全な信仰であると。その教えを述べ伝えたことで、自分は裁判にかけられているのだと。パウロはそう弁明したのであります。端的に申しますと、これはローマの総督にとってパウロの宣教は無害なものであります。何ら有罪となる事実は見出せない。それにもかかわらず、ユダヤ人たちは有罪だと訴えてきた。ローマの総督は無罪だと。でも同胞のユダヤ人は有罪。この構造、この光景、デジャビュ、既視感というかですね、何か誰かを思い出しませんでしょうか。もちろんイエス・キリストであります。異邦人であるローマ総督は無罪だと思っているのに、同胞であるユダヤ人にとっては我慢ならない教え。本来ならユダヤ人が敵対視しているはずの世俗の権力、ローマ政府を使ってでも排除してしまいたい我慢ならない教え、それが福音なのだと思わされました。おかしいんですね、これは。それほどまでに信仰共同体は自分たちが信じているはずの神様よりも自分たちの都合の方を優先させたい。せっかく神は私たちを救ってくださるとおっしゃっているのに、自分たちの期待していたような救いのあり方ではないと知った途端に、ならばいりません、お引き取りくださいと平気で神ご自身を退けようとしてしまう。それほどまでに人間は頑なであると、そのことに気づかされる次第であります。説教からは少々脱線してしまいますけれども、そこでこんな問題を感じたんですね。聖書の教えに忠実であるのか、それとも聖書に携わる人間の教えに忠実であるのか、この命題は大変微妙で判別が難しい事柄だと思います。なぜなら聖書の教えは基本的に人間を通してしか受けられないからであります。イエス様から直接に手ほどきを受けられた当時の弟子たちは幸せだなと思いますね。主ご自身であれば、その教えはもちろん完璧な教えですから。現代のクリスチャンは一般的に牧師から聖書を教えてもらうしかありません。私もそうでした。もしその牧師が誤った聖書解釈をしていたらどうなるでしょうか。これはなかなか大変で、しかも微妙な問題であります。たかだか普通の人間の牧師ごときがどんなに頑張ってもイエス様にかなうはずがないのです。それでも完璧とは程遠い牧師を主が用いてくださると、その御心があってこそ教会の礼拝は成り立っていくと、そう言ってよいかと思います。ただここにはそうは言ってもという問題があるんですね。完璧ではない牧師を主がその賭けを補って豊かに用いてくださる。そうだとしても主から召しを受けた牧師がどのような聖書解釈をしても許されるわけではありません。これは当然のことでしょう。これは牧師に限らず 人一人のクリスチャンが問われていることですが、私たちはどれだけ御言葉に忠実であるのか。一人一人持ち場立場でその忠実が問われているのです。人間よりも神に忠実であるのかと問われているのであります。ここでの御言葉に忠実であるというのは勘違いされやすいんですけれども、単に文言通りという意味ではありません。文言通り、機械的、表面的に忠実であればいいということではないんですね。御言葉の内側にある主の奥深い御心を汲み取った上での御言葉に忠実であること、そこが問われていると言ってよいかと思うのです。ただそこに人間社会の難しいところがあるんですね。それは神の言葉に不忠実であればお叱りを受けるのは当然なのですが、神の言葉に忠実であったとしても不利益を被ることがあるということであります。それが本日の聖書箇所においてパウロが受けている迫害なのです。神の言葉に忠実であったにもかかわらず迫害を受けてしまう、そこには人間社会の切ない現実があるように思います。こうやって聖書を読んでみますとですね、どうしても苦しみが多いように見える、思えてしまうパウロの人生であります。そんな彼が生きる支えにしていたのはやはり復活の希望であります。復活の希望がどんな困難な局面においてもパウロを固く立たせている。私たちの生きる場所、心構えがここにあるのだと刺激を与えられる次第であります。大祭司の前でもローマの総督の前でも臆することなく神の言葉に従っていることを弁明する、復活の希望を持って弁明する、それがクリスチャンの生き方なのだと教えられました。現代の言葉に置き換えれば、総理大臣の前でも臆することのない態度だと、そう言ってよいかと思います。ここではあえて復活の希望が強調されているわけですけれども、神の言葉、神の約束を信じて、ただひたすらまっすぐにその道を進んでいく、それ以外信仰者に必要なことはありません。迫害を受けた時に巧みな話術で上手に弁明してやろうとか、偉い権力者の前でもおじけづかないように今のうちに根性を身につけようとか、そういう問題ではありません。他のどのような権威権力でもなく、ただ神を信じること、その御言葉に忠実に従うこと、それは他でもなく主イエスご自身が歩まれた道に他なりません。パウロは主が歩まれた道をその後からたどるのであります。パウロはとても偉大な使徒ですが、私たち自身は偉大ではないからといって無関係を装うことはできません。信仰を持つということはキリストが歩まれたように、またパウロが歩んだように御言葉に従って生きる一直線なのであります。今日本では毎日のように 毎年のように50年に一度、100年に一度という大雨による水害、土砂災害の問題があり、 さらに今年は新型コロナの問題が加わって二重苦、三重苦を味わっているように思います。もし私にキリストへの信仰がなかったら、これから何を信じて生きていけばよいのかと。まだ信じていない方々には申し訳ありませんけれども、正直なところキリスト抜きではなかなか希望を見出せない現状があるように感じています。もちろんクリスチャンであってもなくても共に手を携えて困難を乗り越えていかなければなりません。そうではありますが、私たちが究極的に何に希望を置くのか、何を心の拠り所として生きていくのか、今こそ問われているように思うのであります。そして私たちが何に希望を置くのか、何を心の拠り所として生きるのか、生きていくのか、それを積極的に発信していく必要もあるのでしょう。パウロは裁判に訴えられ、ローマ総督の前で弁明し、やがてローマの皇帝の前でも弁明することになります。その目的はただ一つ、信じてもらえるかどうかは別として、大勢の人々の前でキリストを証しするため。それ以外にはありません。どのような結果が得られるのか、何人の人が信じて洗礼を受けてくれるのか、そのような心配は全くしていないのです。結果とか成果とか何らかの数字は神が与えてくださるもの。私たちはただ主から与えられた使命に忠実に信仰を証しする、信仰を持って生きる、それ以外にはないのであります。こんな偉そうなことを申し上げていますが、いくら牧師でも正直将来への不安はあります。この日本が経済的にもそれ以外の部分でもダメになってしまうのではないか、心配し始めたらキリがないほどに悪い数値、悪い情報が山積みになっています。それが今の日本が置かれたありのままの現実でしょう。しかし希望もあります。主が弟子たちの群れ、つまり教会に 聖霊を注いで福音宣教を始めさせてくださった、その聖霊が今でも教会に、また世界中に満ち満ちている。たとえ神も仏もあったもんじゃないと嘆いてしまうような状況においても、聖霊の力がついえることはありません。パウロは帝国の都ローマで殉教することになりますが、彼自身、主の御心であればローマを越えてスペインに行くことを夢見ていました。それはもちろんキリストを証しするため。目的はただ一つなのです。自分自身も、あなたはどのような夢を見るのかと、この困難な時代だからこそ主なる神から問われているように思わされました。復活の希望を持ちつつ、人からは到底無理だと思われるような福音の夢を見る、私自身の怠惰さを指摘されつつ、そのような大きな夢を持ちなさいと気づかされた次第であります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは弟子たちの群れに聖霊を注いで福音宣教を始めさせてくださいました。 あなた自身の技でありながら、弟子たちの技としても豊かに用いつつ、世界中に福音を宣教する、その務めを、尊い務めを、使命を弟子たちの群れに与えてくださいました。そうして1977年の7月に、あなたはこの困難台の地に弟子たちの群れを立て上げてくださいました。私たちは今ここに集っております。2020年7月、その年月、私たちはなぜこの時代に生を受けて存在しているのか、まだ知ることはできませんけれども、あなたが使命をお与えくださいました。あなたが行けと命じてくださいました。主をどうか、あなたの救いの御業がこの教会を通してこれからも述べ伝えられますように。またそのことを通して、この困難の世にあっても夢を見ることを忘れることが、何よりも御子の救いを証しするものとして、私たちが力強く歩み続けることを得させてください。今ここに集っている兄弟姉妹に、またここに集えなくても霊的につながっている兄弟姉妹、主をどうか天にあるキリストの民として豊かに祝福を与えください。またそれぞれ一人一人の賜物を用いて、どうかこの地に誠の希望をもたらしてくださいますように。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。